やー、めっちゃ叫んだ。かつてないほど叫んだ。いやー、初めてのメスガキが鮮烈なデビューになりそうですよ、皆さん。はい、というわけで改めまして、初めましての方も、すでにお見知りおきの方も、お水、妖怪の深海へお越しやす、京都出身の妖怪系声優、天音水地と申します。この度はですね、黒月紹介様の音声作品をお手に取っていただきましてありがとうございます。今回はですね、大奥娘のリゼットとロゼットを演じさせていただきましたね。今までですね、お姉さん系はよく演じさせていただくことがあったんですけれども、まあ、なかなかね、メスガキも音声ツイートとかボイスサンプルとか流してはいるんですけど、あまりね、ご縁がなかったのですが、今回晴れて音声作品でメスガキを演じさせていただけることとなりました。イエーイ。ではですね、いくつか黒月紹介様よりご質問をいただいてますので、そちらに答えながらフリートークお話ししていければと思いますので、どうかどうか最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。ではですね、今回こちらのキャラクターを演じてみていかがでしたかという質問から、まずですね、私ご依頼の際にね、イラストをちょっと見せていただいたんですけれども、まあ、随分体格差のある姉妹だなというのが見てわかるところですね。左側にね、幼児体型の女の子が尊敬してて、右側にもう乳も尻もでけえムチムチのお姉さんがいるって思いながらワクワクして台本読んでたんですけれども、台本読んだら、そっちがお姉ちゃんなんかーいっていうね。まあ、そういうこう意外性もつけて非常に面白いキャラクターなんじゃないでしょうか。でね、ロゼットちゃんがかわいそうなのよ。なんだろう、こう狩猟としてね、おさらしい立ち振る舞いをしようとしてるところは見えるんですけれども、なんでたって本人がね、狩猟の器じゃないから、いまいち決まらない。妹に手玉を取られてしまっているというね、すごくすごく残念な、でもどこか憎みきれないかわいそうな子でございます。いやー、だってロゼ様と呼ぶが良いって言ってたけどさ、劇中多分狩猟とは言われてたけど、ロゼ様なんて呼ばれてないんじゃないかね。でね、リゼットはさ、口の横のほくろがまずエロいですね。こうムチムチで色気もあって、そう、こうどこか清楚で艶っぽい感じを出しているんですけれども、こう腹の中ではすごいことを考えていて、魔力も強い、底の知れない、一番敵に回すと厄介なタイプですね。こうね、いじめてる時はノリノリになれるような、そんな S っぷり、まあ普段私マゾ向け作品多く出させていただいてるんですけれども、まあね、今回受けと攻め両方やれたということで、私の強みと今までなかなか見せていなかった姿両方をお届けすることができて、非常に非常に楽しかったです。では続いての質問いきましょうかね。今回の収録、キャラ作りなどで楽しかった点、大変だった点、印象に残った点などありましたら教えてください。そうですね、まあリゼットはね、お姉さん系なので、私普段結構お姉さん系とか年上系をよくやらせていただくことが多いので、割と地声に近いこう音域でやらせていただけたので、リゼットは割と自然体で作ることができたと思います。ただね、ロゼットがね、ひたすらかわいそうで偉そうで生意気なんだけど、最終的には負けなきゃいけないっていうさじ加減、そこら辺をね、どう料理しようかなって考えながら作っていくのがとても面白かったですね。でね、こうやっぱり最後のトラック後のね、あのシーンを表現するために、こうあそこをマックスに持っていきたかったので、オホで負けてる雑魚っぽい感覚は出してるけど、序盤でマックス見てたら後のインパクトが薄れてしまうから、まあ最初はね、こうなんだろう、出力 50-60% でやりつつ、 もうトラック5のところはもう 120% ぐらいの勢いでふわーってやったので、めちゃくちゃ脳と喉を酷使したんですけれども、本当に演じがいがあってすごくすごく面白かったです。では続いての質問です。本作のプレイで印象に残ったもの、してみたい、されてみたいものなどありますか？そうですね、ちょっと気になってるのが、なんだろう、ラブラブセックスをしましょうのトラックあるじゃないですか。そこでね、ロゼットちゃんが初めて攻める側に回るわけですけど、肥大化したクリチンポをアナルに挿入するっていうのはなかなかない発想なので、面白そうだなって思いましたね。まあ今の人わかるかな、なんかちょっと前にね、ニコニコで某オマーンの湖の歌があったんですけど、そこの歌詞の中にね、なんだろう、クリトリスとおちんちんは神経の数が同じっていう内容の歌詞があるんですよ。だからつまりそのおちんちんと同じ感度なんですね、クリトリスって。フリートークでクリトリス連呼してる、大丈夫かな。まあそれで、多分そのおちんちんと同じ快楽の快感を味わいながら、こう相手のアナルに突っ込んで自分も相手も気持ちいい、両方ハッピーみたいな、そういう感触が味わえるんだったら、ちょっとこうクリチンポ肥大化させて男の子みたいにして挿入してみたいなっていう願望もありはしますね。まあ要するにおちんちんが欲しい、そういうことです。はい。続いての質問です。本作の世界観はファンタジーものをベースに、女性が肉体的にも社会的にも超優位というエッセンスを加えたものでしたが、こんな世界に行ってみたい、生まれてみたいとは思いますか？そうですね、私割と日頃から痴女ものとか逆レイプものとか女性上位のものを好んで摂取してる傾向がありますので、こういうね、男の子が奴隷として飼われるとか女性が上位っていう世界はちょっと行ってみたいですね。私はどんな子を奴隷にしようかしら。可愛く甘えてくれる子犬のような子もいいし、逆に屈強で生意気なマッチョを奴隷にしても面白いかもしれないというね、妄想が、夢が広がりんぐしますね。はい。また行ってみた場合、どんな立場として生きてみたいですか？独裁者になりたい。独裁者になりたい、なりたくない？やっぱさ、こういうさ、私今日本の陸に住まわせてもらってるんだけど、こういう民主的なね国だと、割と公平性とかさ、平等さとか、そういうのがねこう重視されるから、まあそれのおかげでね、みんなルールを守って楽しく平穏に生きられるっていうところもあると思うんですけど、でもさ、ファンタジーだからこそやっぱりこの手の作品で支配者になってみたいとか一度は思ったりしないかい？独裁者になりたい。はい、そんな感じでございます。もうシンプルかつ短絡的。さあ最後に自由に喋っちゃってください。最後に今回のキャラクターっぽく締めてくださいとのことでしたので、かわいいかわいいお嫁さん、私たち姉妹との刺激的な結婚式いかがでしたか？
一回だけとは言わず、また何度も体験しに来るがよい。ああ、しかし、わしをおもちゃにするのはもう勘弁してほしいような、またしてほしいような。
お姉ちゃん、もじもじと何をしているんですか？
ところで、私たちからあなたに一つお願いがございまして、どうかこの結婚生活の感想を目の前の電子の箱を使ってレビューとして書き込んでほしいんです。
うむうむ、美人姉妹の奴隷にされて幸せじゃったとか良い評判を書くのじゃぞ。 出なければまたわしが遊んでやるからな。
もうお姉ちゃんったら、どうせすぐ負けちゃうんだから、それはただのご褒美になってしまうでしょ。でもそうですね、もしお願いを断られでもしたらどうなるかわかりますね。
なんてね。今後も黒月商会様の作品、そして天音水地をよろしくお願いします。ではでは、最後までご清聴いただきましてありがとうございました。お疲れやすー。